では、次にですね、この墓場に書かれている、ご和算、これもですね、実は清鶴法印という方が書かれた由心抄という本があるんですけども、まあ、それを親鸞聖人は大変感銘を受けられて、まあ、由心抄萌えという本を書いておられますけども、まあ、そこにね、出てくるお言葉を親鸞聖人は、これは和算にしたいと思われて、このように皆さんに、教えてくださっています。眼力無遇に増しませば、財宝人獣も重からず、仏知無変に増しませば、三段法律も捨てられず。まあ、この前の文章を受けて、前の文章の続きと言ってもいいですね。まあ、これ単独でもね、理解はできますけども、前のご和算を受けて、親鸞聖人は、おっしゃっております。これは、新修正典では、252ページですね。一番下の段の、お言葉でありますが、まず簡単に意味を説明いたしますと、眼力無遇に増しませば、財宝人獣も重からず。この眼力と言いますのは、阿弥陀仏の本願力のこと。阿弥陀仏の本願力、阿弥陀仏のお力は、無遇、まあ、無求とか無遇ですね。この愚、これ極まりという漢字ね。愚とか求と言いますが、極まりがないと。阿弥陀仏のお力は、極まりがない。ね、もう素晴らしい、すごいお力があるんだ。阿弥陀仏の本願力は極まりがない、増しますとはそうであるから、ね、極まりがないから、だからあなたの財宝人獣も重からず、今財宝で苦しんでいる凡夫に対して、自分の罪の業によって苦しんでいる人獣とは、これは深い思い、まあ凡夫といったら財宝人獣と言われますね。罪や業は深くて重く、そして苦しみ悩んでいる、自業自得とは言いながら、自分の業の縄に縛られて苦しんでいるけども、ね、重からずということは、ね、軽くしてみせるということなんですね。皆の本願力はもう限りがないから、あなたの罪悪も深い重いままでは終わらせない、ね、これを浅くできる、ね、軽くできるのが皆の本願なんです。だから悲しむ必要はないですよというふうにね、言われるんですね。また、仏知無変に増しませば、まだ阿弥陀の本願をですね、まだ言葉変えますと、阿弥陀仏の仏の知恵は、ね、無変であるから、ね、どんなところも照らす。ね、これ空間的にね、あまねく全ての世界に行き渡っている。仏知無変に増しませば。阿弥陀仏の本願は、阿弥陀仏の力は仏知無変であるから、あなたの具体的な罪悪、三段という罪悪を抱えていても、法一という煩悩罪悪を抱えていても、決して捨てられることはない。心は散り乱れて、なかなか仏法一筋になれなくてでも、ね、また法一で自分の欲しいまま煩悩にね、動いてしまうね、欲しいままに心を動かしてしまう我々であってでも、そういうものでも、いつまでも散乱の状態では置かない。法律の状態では置かない。これを退治する。この心を減らしてみせる。この煩悩を、ね、なくしてみせる。これが皆の本願なんです。だからそういうものも捨てられないから大丈夫だよと。続けて仏法を聴聞していきなさいと。こう親鸞聖人はおっしゃってるんです。まあ、これがまず大まかな意味ですね。でもっと詳しく今から、見ていきたいと思いますが、まずこの最初の文章ですね。眼力無遇に増しませば、財宝人獣も重からず。この前半のですね、2行はですね、これ阿弥陀仏の、無量光を教えた、お言葉であります。この親鸞聖人ですね、この大無量寿経に説かれている阿弥陀仏のお力、これ十二項というんですけどね、この十二項のうちの、この一番最初に無量光という働きを、お釈迦様おっしゃってるんです。その最初の無量光の働きをこの二行で語っております。そして、後半の二行、仏知無変に増しませば、 三段包一も捨てられず、これは、次の無変更の働き。この無変更の御心を語られたのがこの後半の2行であります。まあ、阿弥陀仏はお徳がすごいですので、まあ、お釈迦様は全部で12に分けて、教えてくださってますけども、この12項というのがあります。12の光を持った方が阿弥陀仏、それはこのね、最初の風法無量無変更と称しになりますね。あまねく放つ、あまねくとは全てをあまねく放つと言いますのは、阿弥陀仏の力をこの光に例えてますから、放つという言葉が使われます。あまねく放っているお力が無量光であり無変光なんです。この十二光もこの二つに収めることができるんです。この二つの御心を明らかにされたと言ってもいいんですね。この無量光無変光と言いますのはね、阿弥陀仏の力はね、限りのない光なんですね。お力は限りがないんです、ね、だから時短的にね、三世を貫いて、限りがないんですね。だからいつの時代でも弥陀の本願によって救われると、時代に左右されない、ね、限りないお力、だから眼力無遇とおっしゃってるんですね。阿弥陀仏のお力は、本願のお力は極まりがない、限りがない光。これが弥陀の本願だから、ね。いつの時代の人でも救われるんですね。もし皆さんが根性で、もし難しければ、次また人間界に生まれさせて、仏法を聞かせ、もう何回生まれ変わりをしてでもですね、絶対に見捨てない。必ず救ってみせる。これが仏様の御心であります。三世に渡って、三世を貫いて、私たちを必ずね、仏の境地に至るところまで、どれだけ時間がかかろうが絶対に諦めない。皆さんを救おうとしてくださるのが仏様の御心であり、阿弥陀仏の御心なんですね。だからこれ、三世を貫いて私たちを救ってくださるお力が、これが無量光なんです。だから今どれだけ罪悪にね、重い人であってでもね、大丈夫だと。時間かかるかもしれないけども、時間をかけてでも、この罪業を、ね、帳簿によって少しずつ知恵を与える。罪業が深いのは安心感がないから。ならば安心感を与えていこうと、功徳を与えていきます。罪業が深いのは知恵がないから。ならば知恵がなければ知恵を与えていくしかないということで、帳簿をさせて少しずつ知恵を与えていくんですね。で、またみんな現実から逃げてますから、現実と向き合うことによってでも、知恵が得られます。現実と向き合ったら自分の思い込みの世界がぶち破られますから、あ、自分の思ってた人と違ってたなと、私たちは思い込みで人を見ていた、世界を眺めていたということが知らされて、現実と向き合うことの大切さが知らされて、ね、現実と向き合って極度満行を実践することによって、それによってでも知恵が得られますから。ただちょっとずつですけどもね、仏法を聴聞することによって、現実から逃げずに向き合うことによって、ね、知恵が得られ、この罪業の深い重い私たちもちょっとずつ罪業を減らしていけるんです。それは阿弥陀仏の無量光の働きが、ね、かかっているから、どれだけ時間がかかろうが三世を貫いて私たちを救おうという力が皆さんに降り注がれていますから、この無量光の働きを知ってもらいたいということで、ね、眼力無遇に増しませば、眼力は、ね、極まりがないから、あなたの財宝はどれだけ深かろうが重かろうが、あなたの財宝を 深いならば浅くしてみせよう、重ければ軽くしてみせよう、これが阿弥陀仏の限りない本願のお力なんですね。無量光があるからだと、こうですね、親鸞聖人は我々に訴えかけておられます。まあ、これがですね、最初のですね、無量光というね、阿弥陀仏の、ね、限りなき、ね、知恵の知恵、三世を貫くね、知恵の働きを言われております。そして、 後半の2行がですね、仏知無辺に増しませば三段法一も捨てられずとおっしゃってますね。この阿弥陀仏はね、当然仏様の知恵を持っておられます。仏の知恵は我々とは桁が違います。その仏の知恵が仏様、阿弥陀仏がお持ちでありますから、その仏の知恵は無辺であるんですね。無辺と言いますのは、ね、すべてに行き渡る、ね。行き渡らないところはないんです。ね、どんな人にも、ね、降り注がれるんだと。この人は嫌いだから、ね、救わないとか、ね、場所はこの場所は嫌だから救わないとか、そういうことはない。ちょうど太陽がですね、すべてをあまねくね、照らし出す。ね、月がすべてをね、照らし出すように、ね、差別なくどんな人もね、降り注がれるのが阿弥陀仏の知恵で、阿弥陀仏の慈悲なんですね。だから仏知無辺であるから。これは、無辺行の働き。阿弥陀仏の知恵は、ね、お力は、知恵はですね、空間的にね、どんな人も差別なく救おうとなされる、ね、十方をあまねく。無量光が三世を貫くならば、無辺光は十方をあまねく。十方と言いますのはこれは、東西南北、上下、四位と言いまして、東西南北、あと上と下で、あとその間ですね。これでも全てです。ね、東西南北、上下、四位、ね。北西、北東、南西、ね、南東で。これで空間的に全てを対象とする。全てを救う。弥陀本願は十方四条を救う本願ですから。だから、差別なくね、私たちを救い取ってくださる。空間的に差別はないんですね。だから弥陀のお力は、弥陀の本願と言ってもいいし、仏と言ってもいいですけども、阿弥陀仏の知恵は、ね、どんなところにいても救われるんです。いつの時代でも救われるし、どんな場所にいても、阿弥陀仏の力が降り注がれる、降り注がれないところはないんですね。だから、この場所でなければ救われないところはないんですね。もちろん、これ、聴聞解除が一番いいです。ね。直に説法を聞いて、このグッと教えが入る場所はこの聴聞解除ですけど。でも、じゃあ、この聴聞解除でなければ、ね、救われないかといったらそうじゃないんですね。皆さんが普段の生活をしながらでもですね、弥陀の本願力は降り注がれてますから。だから、普段の日常生活でもね、この説法が思い出せるようなご縁があればいいですね。でも、なかなか思い出せないんで、昔の人はね、蓮如上人は、お勤めということをですね、考案されたんです。この浄土真宗ではね、朝晩のお勤めが定例になっております。昔の人はですね、今はあまり風習はありませんけどね、朝晩お勤めをするという習慣。それは少しでも阿弥陀仏とのご縁をいただいて、この聴聞をですね、のご縁にしていくんです。だからこの正真言と言ったら実は、この聴聞することと同じなんですね。少しも仏法に触れることによって、ね、仏縁を結んでいく。そういうことで、蓮如上人ですね、朝晩のお勤めを蓮如上人の時代から始まったと言われますね。まあ、それまではね、蓮如上人時代は、まではですね、6回お勤めだったんです。6回。ね。朝4時、朝8時、昼12時、夕方の4時、夜の8時、夜中の12時。これが当時のお勤めだったんです。これ、禅道大師のね、往生来さんというね、このお商業を元にして、それまでは6回お勤めをしていた。これは僧侶は頑張ったらできますけどもね、まあ僧侶もきついですわね。こんな6回もお勤めするなんて。ましては一般のね、農民なんかできませんから、それをちょっと和らげて、せめて朝晩のお勤めにだけでもさせてもらおうということで、蓮如上人がね、この正真偈というものを、ね、とあとね親鸞のご和算を一緒につけられて、ね、今のような風習がほぼ出来上がったと言われます、まあ、でもなかなか私たちねお勤めてもねな読んでもわからないことがありますからもちろん尊いですよされたらでも私は わからないを正真経を読むよりは、ね、それもいいですけども、ね、やっぱり意味を知ることが大事ですからね。もちろん、心を沈める、ね、心を上に収めていくね、これ仏典で正常といってね、心を正しく定める。これ非常に素晴らしい禅ですから、お勤めは、この正常になれるいいご縁なんですけどね。でも、それもいいんですけども、今はね、文明の利器で、この DVD がね、いつでも見れますから。ね、だから、ね、あんまり気持ちがなくてもね、スイッチを入れるとか。そうすればね、耳に飛び込んでくるし、視覚にも入ってきますから、仏法を思い出して、ね、で、そういう DVD を通して、少しでも仏法に触れて、知恵を賜っていくというのが、私はいいと思います。まあそういう、仏法と私たちに、ね、触れていかないとね、すぐ仏法がなくなるんです。これ話を聞いた時はね、感銘受けてね、もう仏様になったような気持ちになることもあるんです。一時阿弥陀仏のお力が宿りますから。ところが我々の頃は残念ながらね、ザルなんです。蓮如師におっしゃってますけどね。ザルが我々だからですね、聞いた時はいいんです。寺はてるてる、みちみち曇る。家に帰れば雨風じゃでね。聞いてるときは感動して、もうこのまま死んだらコロッと浄土に行けそうだという感じはするんだけどもね、だんだんその尊い気持ちもね、薄らいでいくんです。これが我々の実態。まあ知恵がないから。まだ今までのそういう罪悪があるために、ね、仏法の功徳はなんか減っていく感じがするんですね。私もそういう自分が知らされるから、もうこまめに聴聞する。仏法に触れる機会を無理やりにでもね、定期的に皆さんが持っていけば維持できますから。で、仏法と触れることによって、善心が起きるんです。善の頃が。善心が起きれば悪心。こういう煩悩は、一時的に消えるんです。仏教でこの善心、良い心と悪心、煩悩ね。これ、次の概念で、光が差し込んだら闇は消えると教えますね。これが仏教なんです。これ闇を退治する。煩悩を退治するには、善心を起こすしかないんです。光が差し込まないと闇は消えないんです。光を差し込まずして、この闇をなくそうとしても無理なんです。だからやっぱりどうしても仏法に触れる。ね。阿弥陀仏の光明が必要なんです。仏法に触れることによって、全身が、光が差し込んだならば、その瞬間だけでもね、煩悩は起きない状態になるんです。だから、日々心が穏やかになりね、仏様の子になることもあるのは、そういうことなんです。だから、こまめにね、仏法に触れていく。まあ、それがね、大事だと思います。だから、阿弥陀仏は、無変光ですからね。至らぬ、ね、ところはない。阿弥陀仏のお力はね。だから、どんなところもね、どんなところであってもね、この行き渡っているのが弥陀の本願ですから。だから、そのね、御心にかなうようにですね、こまめに自ら、仏法をね、そういう時間を取っていただきたいんですね。法然上人の歌になりますね。月影の至らぬところはなけれども、眺むる人の心にぞ住むというね、有名な歌があるんですね。月影の至らぬところはなけれども、眺むる人の心にぞ住む。これ、浄土宗ではもう有名な歌としてね、知られております。月影の至らぬところはなけれども、月影ね。これ確かね、蓮如師匠にもね、五一焼き聞き焼きもね、確かあったような感じがしますね。これ結構有名な、大歌なんですね。月影の至らぬところはなけれども。ありますかね。ありがとうございます。ありますね。このね、真宗権現集では、よくね、ご存知ですね。さすがですね。さっと出てきましたね。月影の至らぬ里は、至らぬ里ですね。月影の至らぬ里はなけれども、眺むる人の心にぞ住む。こう法然上人ね、おっしゃっておられたというふうに言われますね。ありがとうございました。この、阿弥陀仏のまたお力を真如の光とも言ってね、阿弥陀仏を太陽に例えたり、あるいは月に例える場合があるんです。これよく仏教では月と言ったら、真如の月。あなたの姿を照らし出すね、真如、真実を月で表すことがあります。月 月が私たちを輝照らし出すと。月影の至らぬ里はなければども、月は ねどんな、あれはもちろん太陽の光を反射して月は光ってるんですけどね、この月影の至らぬ里はないと。だからどんな人も皆さんね、月は眺めることはできるんです。だからどこにいてもね、皆さんは仏法が聞けるし仏縁が深められるんです。ところが残念ながらね、偽情のある人、仏法を聞こうとしない人はね、眺めようとしないだけですね。月影が見えるのは月を見ようとした人だけなんです。いわゆる信心のある人だけしか月は見えないんです。眺めている人の心にしか月は眺めることはできない。いくら月というね、光り輝く存在があっても目をつぶっていたら私たちは月を見ることはできない、月の存在を知ることはできないように、これ阿弥陀仏という素晴らしいね、この本願を立てられた存在、本当の阿弥陀仏は真理そのもの、この真理そのものは阿弥陀仏なんですけども、その存在を知るには皆さんは弔問しないと、教えを理解しないと月の存在は分かりません。目をつぶっておったんではね、この阿弥陀仏の現存、実際存在する阿弥陀仏の力は知ることはできない。だから我が目にて月を眺むと思うなよ、月の光で月を眺める歌がありますようにね、私たちは月を見る、ね、力がないならば阿弥陀仏が与えてあげるということで、我が目にて月を眺めると思うなよ、月の光で月を眺める。私たちは月が分かるのは月の光があるから月を眺めることができる。だから南無阿弥陀仏のね、南無が阿弥陀仏を見る目なんです。ナムが阿弥陀仏を見る目であり耳なんです。だからこのナムと言ったら真実を聞く耳に例えられる、真実を見る目に例えられます。だから聴聞によって実はだんだんナム阿弥陀仏をいただきながらね、この真実を見る目がだんだん育っていく、真実を聞く耳がだんだん、ね、育っていくんです。だからちょっとずつナム阿弥陀仏をいただくと言ってもいいですかね。だから今は月が見えないのは眺める心がないから、ね、目がないから。この阿弥陀仏がわからない。だからだんだんこれを見ようとするにはね、聴聞によって少しずつ阿弥陀仏を見る目をね、南無阿弥陀仏の南無をいただいていくんです。南無阿弥陀仏の南無という下脱の耳をいただくんですね。あの御文書にありますけどね、下脱の耳を澄まして活動の光明をなだれてという表現が御文書にあるんですけどね、下脱の耳をいただいて阿弥陀仏の、ね、説法を聞く。ちょっとずつなんですね。月影の至らぬ里はないけれども、眺める人の心に月影は住んでいるように、この月影はどんなね、汚いね、そういう水でも綺麗な水でも錆びてしません。そうでしょ、どんなこのね水たまりでもね、月があれば差別なく照らしてくださるんです。ただどんな財宝人獣でもね関係ないんです。目さえあれば阿弥陀仏を見る目、この月を見るね、眺める目があれば阿弥陀仏、つまり真理がわかるんです。だからどんな人も差別なく救うのが阿弥陀の本願ですからね、財宝人獣も重くないし三段法律も捨てることがないと、こう親鸞聖人おっしゃるんですね。だから阿弥陀仏はね、仏知、阿弥陀仏の知恵はどんなところもね、差別なく照らし出してくださる。それを法然上人は、月影の至らぬ里はなけれども、あなたの眺める人の心にだけ月影が見えるんだと。だから、聴聞によって、ね、しっかり真実を見る目をね、賜っていく。ないならば、阿弥陀仏が与えるとおっしゃるんですね。だから、我が目にて月を眺めると思うなよ。月の光で月を眺める。これ武器でエコーの教えね。エコー。阿弥陀仏が差し向けてくださる。聴聞によって自分が知恵がないならば、阿弥陀仏から知恵をいただいていく。それしか方法はございません。だから、仏知無変に増しませば、ね。だから今はね、産卵で苦しんでいる。法律で苦しんでいるあなたも捨てられませんよと、こう親鸞聖人、次におっしゃるんですね。まあ、では、じゃあ、産卵とは何か、法律は何か。まあ、言葉は知っててもね、意味を知らない人がほとんどです。私が最近有識を深く学ぶようになって、この産卵と法律の本質が分かりました。 まあ、そこはちょっと難しいですけどね。この有識学の定義、有識ではこの産卵をどう定義するか、法律をどう定義するかをね、まあ、ちょっと一緒にね皆さんと、学ばせていただきたいと思います。まず産卵ですけどね、これはですね文字通り散り乱れるところ、親鸞聖人ね、散り乱れるとおっしゃってますけどね、まあ、これはですね私たちはこう対象、心は必ず対象があるんですけども、この対象に対して心が一つに定まらない、一点集中できない頃なんですね。だから産って言ったらね、この正しく物事を心を集中させる、仏教で正常と言います。これを妨げる障害となる働きなんです。皆さんがねこの散り乱れる心なく心を集中して、ね、仏教を聞いたり心を集中する力が増していけばね、煩悩はね起きにくくなります。だからね、もちろん散り乱れたまま聞いてもいいんですけどね、時には集中して物事を聴聞することも大事なんです。仏教ではこれ上力といってね、もともと皆さんにはこのね上力はあるんです。上力というのはこの心を定める力ね、生まれながら持ってます。でもね、聴聞によってさらにねこの上力を高めていくのが大事なんです。多分赤ん坊でもねもともと持ってるんです。集中してねこの遊んだり集中しておっぱい飲んだりしますわね。人間誰もが生まれながらにして持ってます、この上力、心を定める力。これをさらに聴聞によってねより、ね、正しく、ね、心を集中させる力、これを高めていくことができるんです。だからこの聴聞を繰り返すことによってだんだんね集中力も高まっていきます。この集中力が高まれば煩悩も起きにくくなるんです。だからこの現状三祖ということはですね、まずこの産卵というものの本質は、ね、この集中できずにね心が流れてしまう、そしてぐらついてしまう、揺らいでしまう心、ね、一点集中できずに心が流れたりね揺らいだりする、これが産卵の本質、こう現状三祖はおっしゃって、これが本質で、じゃあ具体的な働きは何かといったら、症状を抑えてしまう。この症状をどんどん強めていけば、皆さん煩悩を減らしていける。少しずつではあっても、正しい方向に、この仏の悟りへと進ませる力が、症状の力なんですけどね。それを妨げる、障害となるのが産卵なんです。そして、この産卵はですね、具体的な働きは、症状を抑え切り、悪い知恵の拠り所になると、こう現状は言うんですね。悪い知恵を起こす原因になるんです。ただ産卵状態ではね、どんどん悪い知恵を起こしてしまうんです。悪い知恵と言いますのは、この知恵といってこの場合の絵はですね、物事を2つに分けて損か得かで判断する分別心です。無分別心ならばね、あるがままに見て的確にね、苦毒を取り、ね、この悪を捨てることができますけど、私たちは我が強いですから、損得感情を離れて物事を見れないんですね。自分が得か損かで判断する。勝つか負けるか、認めてもらえるか認められないかというね、我を中心にした間違った、ね、悪い知恵で物事を判断する。この悪い知恵の拠り所、これ原因のことですね。悪い知恵の原因となっていくのが、この産卵なんです。だから産卵の気持ちが多い人ほどどんどんですね、正しい情ができないし、悪い知恵の原因となってどんどんね、あなたをね、苦しませていくことになりますから。ただできるだけ産卵はね、ない方がいいんです。私たちは凡夫だから仕方がないと言ってね、平気でね、産卵の状態にあったら、どんどんね、煩悩も増してくる。悪い知恵の原因となって、あなた自身が苦しまなければならないからね、せめてね、朝晩のお勤めの時とか、あるいはお勤め代わりに DVD をね、しっかり心を集中させて見る。あるいは、もしそれが無理ならばね、例えば家事でもね、集中して家事に打ち込むとか。これもいいんですよ。集中して物事をですね、集中させることによって、この仏教でこの煩悩の、この、焼き払うという表現もあるんですけどね、まあ、そこまではちょっと無理かもしれませんが、心はね集中すると穏やかになります、ね、心を集中させたら非常に清々しい気持ちになりますから、体も心も健康になります。 だからあの禅宗の僧侶なんかはね、よく座禅するから結構長生きするんです。これ体にもいいんです。だからあの家事でもね、いやいやダラダラするんじゃなくて集中してやるのもね、いいと思います。一番いいのはこういう聴聞のご縁を通してね、知恵をいただいて、なおかつ正しい方向に心を定めていく、これが一番いいですね。だからこういう、これも訓練ですから、日頃から訓練してないとこの集中力もね高まりません。うちの子供見るんですけどね、二人いるんですけどね、まあ、上の長女は結構ね日頃から勉強してるから結構集中力があるんですね。で下の長男はあまり勉強してませんので、もうすぐ勉強できなくなる、もう10分したらもうえーとなってしまうんですね。やっぱり今までの種まきによってこの集中力もね、人によって違うんです。これも訓練ですから、だから皆さん今からでもね、この集中力を高めるためにもね、この定期的に朝晩のお勤めをする代わりにね、この DVD をしっかりご覧になるというのもね、皆さんの心を ね健全な、ね、穏やかな、ね、この心に持っていく方法でもありますから、ね、このご朝を通してね、この産卵によって、ね、この症状の力を再現、そして悪い知恵の拠り所になってしまうからあなたを苦しめるんですよと、こう現状は定義、現状三蔵は定義していますね。でこれが確かに凡夫なんだけども、確かに三田の本願は凡夫のまま救う本願ですけど、救うと言ったからといってね、このまま死ぬまで三難ではないんですよ。ここ多くの浄土真宗と門徒さんは間違ってるんですね。わしは凡夫なんだと、私は三難を置いても捨てられない、ありがたいことだと言って、このままでとどまっておく状態は三田の本願じゃないんです。もちろん三難のままを救ってくださいますけど、三段法律を捨てられませんけども、このままではあなたは自分の蒔いた種まきでずっと苦しまなければならないから、この三段のあなたをね捨てられないということは、ね、仏知無変の働きで三段をね、正常の心に、善常の心に働きしてくださるのが仏知無変の働きなんです、ね、これは大宇宙に飛び回ってもね、飛び回っても逃げても逃がさぬお慈悲ですから、お勤め中でも飛び回れますけどね、それを心をぐっとね持ち込んでね、この仏法一つに心が持っていけるようにね、阿弥陀仏の力は仏知無変であるから、三乱の心を正しい情の力が得られるように正常に持っていくのが仏法であり弥陀の本願なんですね。弥陀の本願によって三乱を退治して、退治とはね直す、退治して症状の心に持っていき、そして悪意を起こさない、悪い知恵が起きないように物事を正しく見れるような方向に持っていく、これが仏知無変に増しませば三乱も捨てられないということですね。じゃあ次、法一とは一体どういうことか。これはですね、法一という言葉はですね、不法一という言葉がありまして、法一じゃない心が武器で教えられまして、まあ、素晴らしい善としてね、これに不をつけたらね、素晴らしい善になります。不法悦という善が有識で教えられます。で法悦と言いますのは、親鸞聖人は欲しきままの心とこう解釈されていますね。欲の欲しいままに動くのが法悦なんです。でこれはですね、貪欲心に愚痴と、あと懈怠怠け心、この4つが1つになった心が法律なんです、ね、むさぼる心と怒りの心と愚痴の心とあと怠け心、この4つが1つになった状態が法律なんです。これを信頼書に簡単に欲しきままの心と解釈されてますね。心がね、もうほったらかしというかね、もうダラダラした、ね、まさに怠け心なんですけどね、そういう心でいるとどんどんあなたは苦しむと、ね、だから仏教ではこの不法意という善を教えられて、ね、むさぼらない、怒らない、ね、愚痴でない、愚かでない心、そして精進、ね、コツコツ努力をする心、この4つが合わさって不法意の心と教えられます。この不法意になったら皆さん幸せになれるんだからと、仏教の不法悦に収める言い方があるんですね。不法悦になれば皆さんは幸せになれると、こう教えられます。 でも残念ながら知恵がない私たちはなかなか不法律にはならない。でも必ずね、法律を不法律にするのがまた三田の本願でもあります。じゃあ法律とはどういう定義があるかといったら、伝承三蔵はね、この欲しきままの心、ね、もう心の思うままに任せてしまう、これが法律ね。で、具体的にはどういう働きがあるかといったらですね、不法律の心を遮る、ね、不法律の心を遮って悪を増し善を損なってしまうのが拠り所、これが具体的な働きなんですね。だから皆さんがこの法律、ね、心をコントロールしない、ね、もう自分の心に任せていたら大体法律になります、ね、欲にふけり怒りを起こし愚痴のままで、そしてダラダラ、ね、怠けてしまう、そういう状態でいるとどんどん悪が増していく、悪がどんどん増えていくし、そして善を損なっていく、その拠り所になってしまうのが具体的な法律の働きなんです。だからこれをまずね、教えてもらって、これが自分なんだと自覚したら、この法律の心が減っていきます。欲しいままに欲望のままに走ってはいけないなと、ね、やっぱり心をコントロールする必要がありますね、うんうん、コントロール、やっぱり仏教中道ですから、あんまり我慢しすぎてもダメですけどね、心のままほったらかしにね、思うがままに欲望にふけたらあなたを苦しめますから、だから適度な緊張も必要なんですね。だからきちんとした日常生活を送ることは非常に大事です。欲しきままの心をね、いさめていく、戒の実践が必要になります。そして悪を増していく、善を損なっていく原因となっていきますから、これをね、対峙していく、こういうのがお前たちの煩悶の姿だと見抜かれて、ね、法律のあなたもね、法律のままでは起きませんよ、これを対峙して、これを直して不法律の心に持っていきますと、ね、でこの法律の心をですね、減らしていく、なくしていく働きが仏智無偏なんですね。阿弥陀仏の知恵はどんなとこもね、照らし出し、ね、この、ね、逃げても逃がさぬお慈悲で、この心をね、捨てられない、この心を必ず対峙して幸せの身にしてあげますと、こうですね、阿弥陀仏は誓っておられます。だからね、大丈夫ですよと、ね、皆の本願を信じなさい、ね、眼力無遇に増します、うん、阿弥陀仏の本願力は極まりはないから、今在業が、ね、深くて重いと言って苦しんでいるあなたも決して重からず、いつまでも深い重い状態ではないですよ、必ず、ね、本願力のによって在業を減らしてあげますと、減らす身にさせてあげますと阿弥陀仏はおっしゃる、ね、またそれを菩薩で、私の使命はまた皆さんをそこまで追っていくのが皆さんに対するね、またあの働きかけしていかなければならないんですね。でまた仏智無偏に増しますが、阿弥陀仏の知恵はどんなところも、ね、照らし出しますから、たとえ心が散り乱れ十方、ね、世界に飛び散ってでもね、それをぐっとですね、仏法に心をですね、持っていくように阿弥陀仏は、働きかけておられます。そして法律でもう欲しいままに動いてしまう私たちをね、このね、法律にさせないようにですね、阿弥陀仏は働きかけてくださる。仏智無偏であるから、そういう散乱で苦しんでいる、法律で苦しんでいるあなたも決して捨てませんよと、こう阿弥陀仏はおっしゃってますからね、まあ、この言葉を励みにしてね、進ませて、いただきたいと思います。